取り出す勇気を出す30の方法。その1、負け惜しみを言うならないのではない。言われならないのだ。あなたは普段負け惜しみを言うことはありますか？負けてしまったけど別に気にしていないよ。あの人は仕事ができるけど性格が悪い。あの人はモテるけど別に羨ましいとは思わないね。あの人が成功しているのは運が良かったからでしょう。今は負けているみたいだけど、どうせすぐ失敗するに決まっている。自分の負けた時や失敗した時に素直に認めようとせず、言い訳をしたり、同情を張ったりして女性を張りたくなります。悔しい気持ちが湧くのでしょう。負けた方が悔しくてならないと、何か人と手を捨てて相手の勝利を否定したくなる。個人の気持ちが働いて、負け惜しみを言いたくなることもあるかもしれません。しかし、負け惜しみを言いたくなったら要注意です。負け惜しみは仕方のない選択からです。負け惜しみとは、今のところで。負け惜しみを言っているのは私はこのですと公言しているようなもの。負け惜しみを言う人たちは常に地位や力のない人たちです。負け惜しみとは言いたいけど、負けるのことです。そのため、負け惜しみを言うことを改めて難しい雰囲気が漂い始めます。仮に気持ちが負け惜しみを言いそうになりますが、実は恥ずかしいことなんです。そもそも負け惜しみを言ったことで何の役に立つのでしょう。自分の実力が高まるわけでもなければ、勝利をやり直すわけでもありません。負け惜しみを言っていると、そこでストレスが発生しなくなります。負け惜しみを言っているかに、ますますこの方が出せなくなるのです。負け惜しみを言わないのではない、言われるのではない。あなたの人生を変えるために心がけたいことがあります。負け惜しみを言わないのではありません。言われるのではないのです。負け惜しみを言われるということは、それだけ高い地位や大きな力についたことを意味します。負け惜しみを言われるためにはどうすればいいか。とことん実力をつけることにします。一言で言えば強くなるということです。勉強にせよ仕事にせよスポーツにせよ自分が勝負するには実力を身につけていくことです。学生であればしっかり勉強して学力を上げ成績優秀者になります。社会人であればしっかり仕事力を身につけて仕事ができる人になります。群を見た実力を身につけ周りから恐れられる存在になることです。周りから負け惜しみを言われるようになったらあなたの地位や力が高まった証拠です。周りから負け惜しみを言われるようになったらムッとするのではなく喜んでください。それはあなたの実力がついて強くなった証拠です。周りから証明されている証拠なのです。負け惜しみを言わないのではなく言われるのではない。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その2、ゆっくり行動するから勇気が出ない。スピードを出して行動すると勇気が出る。怖いことに挑戦するときは勇気が必要です。怖いことに挑戦するときゆっくりした行動になりがちです。恐怖感が強いとゆっくりしやすくなります。ストレスを感じるのでなかなかやる気も出ません。弱腰になってなかなか一歩が踏み出せません。恐怖があるとゆっくり進めたくなるでしょう。抵抗が強いので近づきにくい。トラブルがあってはいけないので様子を見ながらゆっくり取り組んだ方が良いように思います。違う信号や臆病なら十分になってなおさら行動が遅くなるでしょう。しかしそれは逆効果です。ゆっくり行動するとかえって恐怖を感じやすくなります。怖い怖いということの先が心の中で安定します。行動が遅い分恐怖に集中しやすくなってますます恐怖が増幅されます。恐怖が最高潮に達すると今度は足が増えだし動けなくなるでしょう。ゆっくり行動するから勇気が出ないのです。勇気を出すにはどうすればいいのか。それはスピードを出して行動することになるのです。スピードを意識して行動しましょう。スピードを出して行動すると敵の忙しさが生まれるため恐怖を感じにくくなります。全力のスピードでもいいですが無理に上がる必要はありません。少しスピードを出すだけでも随分感じ方が変わります。相手が誤っていた恐怖心が一時的に消えるでしょう。勇気なくてもスピードを出して行動すれば結果として勇気のあることができるようになります。お手足はゆっくり歩くから怖いのです。お手足と全力疾走で駆けていれば恐怖が吹き飛びます。しかも一瞬で通過します。言いにくい報告同士に言わなければいけないならゆっくりではなくさっと最後です。もしもししていると余計に怖くなって報告しにくくなります。スピードを意識すれば勇気が出て言いにくい報告も簡単にできるでしょう。勇気を出したい時はスピードを出して行動しましょう。アクセルを踏んで勢いをつけましょう。大きく息を吸って気合を入れればあとは前に出るだけ。一気に終わらせるつもりで何度も悪くありません。違う信号も臆病の余裕ながらなおさらスピードを意識することです。スピードを出して行動すると勇気が出るのです。勇気を出したい時はスピードを出して行動する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その3、ポジティブ思考で満足しない。ポジティブ行動を一歩踏み。島ではポジティブ思考が大事と言われています。ポジティブ思考とは物事を肯定的に前向きに捉える思考のことを言います。一般的にポジティブ思考は好ましいこと、ネガティブ思考は好ましくないことをされています。初年にと自己啓発書がたくさんあって、どれもポジティブ思考を教える内容が書かれています。ポジティブ思考を制する人はいません。ポジティブ思考の人は物事を悪く考えるため幸せに生きることができます。いつも明るく楽しい気持ちでいられ、笑顔も元気になります。イライラすることによってストレスが半減して心に余裕が生まれます。幸せに人生を生きるためもポジティブ思考は欠かせません。日頃からポジティブ思考を意識している人も多いのではないでしょうか。しかし、ここでよくある落ちがあります。ポジティブ思考だけで終わっているという方が多いのです。ポジティブ思考を目指すのはいいですが、ポジティブ思考になって満足するのはまだ早い。思っているだけでは何も変わりません。頭の中が変わっても肝心の行動が変わっていなければ無理です。いくら前向きに考えることができても、あくまで将来で完結して現実は何も変わりません。ポジティブ思考のあとのポジティブ行動こそ、ポジティブ思考のあとに大切なことがあります。それがポジティブ行動です。ポジティブ行動とは、表現や幸せにすることや世のため、人のためになるような行動のことを言います。ポジティブな行動があってこそ、現実は変わります。ポジティブな中では将来変わっても現実は変わりません。ポジティブな行動を起こすことで現実が変わります。むしろポジティブ思考のあとのポジティブ行動こそ、困難です。ポジティブ行動は小さなことでいい。ポジティブ行動とはいえ、難しいことではありません。小さなことでいいのです。部屋の掃除をする。バスや電車で席を譲る。きちんと人に挨拶をする。新しい趣味や習い事を始めてみる。定期的に運動をしやすいようになる。誘導して新しい仕事に取り組んでみる。これだけでいいのです。また、社会に貢献することも大切です。地域活動やボランティア活動に参加することも立派なポジティブ行動です。ポジティブ思考に影響されポジティブ行動を忘れていませんか。実際はポジティブ思考よりポジティブ行動の方が大事です。現実を変えるのは思考ではなく行動です。究極を言えばポジティブ思考がなくてもポジティブ行動さえあれば現実は好転します。ポジティブ思考も大切ですが、きちんとポジティブ行動に取り組みましょう。行動、行動、また行動。ポジティブ行動こそ本当のゴールです。ポジティブ思考だけで終わるのではなく、きちんとポジティブ行動に取り組む。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その4、できることをしないとできることが減っていく。できることから始めるとできることが増えていく。できることをやっても取り組まない人になります。できることが上がっていく。取り組んだことで正しい発展も成長もない。慣れていることから改めて取り組む必要はない。あえて避けたのはそれにも余裕があるでしょう。既にできることが平凡で簡単に感じるのも当然です。取り組んだとしても刺激も新鮮にも乏しいためつながる感じるでしょう。だからといってできることをしないのはよくありません。できることをしないとどうなるか。できることが減っていくのです。筋力であり能力であり、さらに衰えていく。人の体は生物です。できることをしないと基礎体力、基礎体力、基礎技術が低下していきます。筋力であり能力であり、さらに衰えます。以前はすぐできたことがだんだん時間がかかるようになる。以前は簡単に感じたことがだんだん難しく感じるようになる。今は素晴らしい知識や知識が身についていてもさらに長時間長くなると以前忘れます。今はできる状態であってもアルコールを捨てて取り組まないと以前できなくなります。おかしいな。以前までしていたのできなくなってしまったと焦ることになる。気づけば何もできない人間になっているのです。できることから始めよう。まずできることから始めましょう。難しそうなことであっても最初から始めるのではありません。難しいことがあっても一から十まで全てできないわけではないでしょう。分的にできることがあるはずです。分的でもいいのでできることから始めましょう。自分の今の実力ができる範囲でいいので少しずつ取り組んでいきます。できないことは後回しでいいのでひとまずできることから始めます。できることをしていると途中で新しい知識や技術を見せていきます。だんだん知恵が見られ体力もついていきます。経験値が上がることで頭も体も抑えられレベルアップしていきます。気づけばできることが増えているようです。以前はできなかったことがいつの間にかできるようになります。これが成長です。担当で平凡に感じても現状維持という意味では一定の効果があります。できることから始めようという姿勢を見つけましょう。あなたの成長スピードを上げることです。できることから始めてできることを増やしていく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その命までは取れないと思えば勇気になる。勇気を出すにはどうすればいいでしょうか。勇気を出すにはある人と自分に言い聞かせましょう。命までは取れないという人とです。あなたは今勇気を出して取り組もうとしていることにはどんなリスクがあるでしょうか。失敗するとどんなメリットがあるでしょうか。もちろん勇敢な行動にはある程度のリスクを覚悟する必要があるでしょう。恥をかくかもしれないリスク。お金を失うかもしれないリスク。余計な仕事が増えるかもしれないリスク。自分の評価を下げるかもしれないリスク。将来の選択肢が減るかもしれないリスク。リスクが大きくなるにつれて不安や恐怖も大きくなります。ストレスが大きくなると抵抗感ができて臆病な気持ちも強くなります。しかしどんなリスクであっても命までは取れないはずです。怖いこと、恥ずかしいこと、難しいことだとしても命は無事なはずです。命まで取れないなら実は大したことはありません。世の中で唯一取り戻せないのは命だけです。命だけは泣くこと、騒ぐことを取り戻せません。どれだけ大金の相当を得られるとしようと絶対無理。残念ながら命に関しては失ってしまえば最後ですが、役を言えば命以外なら何でも取り戻せます。失敗したらやり直せばいい。物が壊れたら新しく買い直せばいい。お金を失ったらまた稼げばいい。友人を失ったら新しく友人を作ればいい。告白して帰ったら立ち直ればいい。家が燃えたらまた勝てればいい。恋人を失ったら復縁するか新しい人を見せればいい。命は絶対取り戻せませんが、命以外なら取り戻せます。仮に取り戻せなくても別の選択肢や変わりになるものがたくさん存在します。勇気が出てくる人は命までは取れないと言い聞かせてください。 視点を上げてもっと客観的になって自分が小さなことに悩んでいることに気づくことです。小さなことを大げさに考えているだけです。勇気が必要なことであっても仕事ではないはずです。臆病に悩んだら、くよくよするのではなく、言葉しましょう。命までは取れないと思えば勇気になります。臆病な気持ちに悩んだら、命までは取れないと自分に言い聞かせ勇気を出す。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その6、自分のためと思うと勇気が出ない。大切な人のためと思うと勇気が出る。勇気が出ない理由の一つ。それは自分のためと思っていることです。もちろん自分のためと思うことが悪いわけではありません。人生の主役は自分なのですが、誰でも自分のために行動するのが普通でしょう。主役を輝かせるためには努力が欠かせません。自分のためと思えば面倒なことも取り組みます。自分のためと思うことは純粋で正直な気持ちの一つ。仕事の勉強もスポーツも自分のためと思えば積極的になります。自分のためと思うからこそやる気も勇気も湧いてくるでしょう。しかし自分のためというモチベーションはいないと弱くならずすしません。行動しなくても困るのは自分だけです。自分さえ我慢していればそれで済みます。面倒な気持ちの中に臆病な心が邪魔したりして、前にと諦めやすい。どんな言い訳をすることで自分に勇気を作ってしまい、諦めたことを成功できます。自分のためと思うと勇気が出ないのです。心の中には大切な人のため。どうすれば勇気が出るのか。心の中には大切な人のためです。人は大切な人のために行動するとき勇気が出ます。大切な人の幸せを願ったり祈ったりするとき人一倍の勇気が出るようになっています。もともと臆病な人であっても大切な人のために行動すると潜在的な力を発揮できるらしいです。また大切な人のためと思うと外に注意が向きます。注意が外に向くほどいいイメージを忘れることができて恥ずかしさを感じにくなります。そして一歩踏み出す勇気が出るのです。大切な人のために行動すると潜在的な力が出ます。行動するような勇気が行動できるのは我がこのためという気持ちがあるからです。恥ずかしいことであっても我がこのためと思えば放っておけません。多少危険があろうと自然と心が強くなり勇気が出るようになります。自分の命を削っても勇敢な行動をやることをします。仕事においても自分のためよりお客さんのためと意識した方が勇気が出やすい。手間暇かかることであってもお客さんのためと思えば意識が向上します。責任感が出て積極的に取り組みます。使命感が湧いて自然と勇気が湧いているのです。人間は自分のためより人のために行動する方が勇敢になります。大切な人のためを意識すると強いモチベーションの中で潜在的な力が目覚めます。自分のためより大切な人のためのような使命感と責任感が湧くため勇気が生まれるようになります。人の幸せを願うことは自分を強くすること。勇気を出したいなら大切な人のためを意識するようにしてください。大切な家族、大切な友人、大切なお客様、その他大切な人と、人の幸せを願うことは自分を強くすることです。心が強くなり物事を恐れない強い勇気が湧いてきます。自分でも驚くほどの勇気が湧いているのです。自分のためより大切な人のためを意識する。初対面で楽しく長話ができた人は相性が良いと考えても知らない。運命の人になるかもしれない。初対面なのについ長話を楽しんでしまったな。初対面にも関わらず、きちんと楽しく長話ができた経験はありませんか。なぜか理由があって話があった。昔から知っている人のように長く話ができた。相手の話を楽しんでいると気づけば長時間になっていた。僕は前の経験ですが、改めて考えると不思議な出来事です。初対面は相手のことを全く知らない状態があります。どんな人なのかわからなければ警戒心があるのが普通です。初対面なので社交辞令的な仕方になるでしょう。少しずつ会話をしながら相手について仕事になるでしょう。ところが僕なりに初対面にも関わらず楽しく長話ができることがあります。もしそういう人と出会えたらその人の意思を気づいてください。初対面にも関わらず楽しく長話ができたらその人は相性が良いと考えても知らないません。楽しく長話ができるのは相性が抜群という証拠。ぜひその人を大切にしてください。同性であればしかし友人に発展する可能性があります。異性であれば交際に発展する可能性があります。日常で何より奇跡の出会いを見逃さないことです。機会があれば遊びに誘ってみましょう。積極的にその人の人間関係を深めてみてください。最初からフィーリングが合っているのであったというのに長く考えるはずです。素晴らしい声を生み出しましょう。その人があなたにとって運命の人になる可能性が大いにあります。初対面で楽しく長話ができた人を大切にする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その8、勇気を出したい時はアクションエラーです。アクションエラーを打った後、どういうテンションが高くなり、行動力ができた経験はありませんか。主人公のように忙しい車をしたくなった経験はないでしょうか。アクションエラーは無駄に悪いシーンの数を登場します。危険に立ち向かっていくシーン、トラブルを感じに耐えるシーン、絶対絶命のピンチを乗り越えるシーン、絶望の底から這い上がっていくシーン、迫力のあるアクションシーンがたくさんあって、ただただドキドキさせられます。主人公の勇敢な車から影響を受けるため、アクションエラーを楽しんだ後は勇気に湧いておしています。いつもは恐怖や恥ずかしさが出てきないことでも、アクションエラーを打ったことは簡単にできてしまうのです。エラーは勇気を出したいことも考えてください。エラーに新しい価値を加えてください。勇気を出したいことのゴールとしても活用できます。アクションエラーは苦手なので簡単です。簡単ですが即効性は抜群です。自然と心の中に手に汗を変えて自分も主人公になった気分になるでしょう。もちろん効果は一時的ですが行動に一体になるはずです。主人公になりきって行動すればますますうまくいくでしょう。エラーは勇気を出したいことの考えです。あらかじめアクションエラーを選んでおく。勇気を出したいことの中にアクションエラーを準備しておくといいでしょう。アクションエラーはどれも迫力があって無駄があるので気分転換にはそれさっさとしてもおすすめです。迷った時は00のチーズがおすすめです。アクションエラーの近畿通りに世界中で世界に人気を取っています。主人公のジェームズ今度は無敵であり何でも殺す万能な人間です。いつもスピーディーでかっこいい。男性だけでなく女性も憧れでもあります。00のチーズ女の心に響いて気分を盛り上げてくれるでしょう。00のチーズを終わった後はジェームズ今度のように忙しくなっている一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その9、嬉しいことがあったときは記念撮影。悲しいことがあったときも記念撮影。悲しいことがあったらぜひ記念撮影をしておきましょう。記念撮影といえば嬉しいことがあったときにするものと考えている人が多いのではないでしょうか。観光地に行ったとき美しい景色に興奮して記念撮影をしたくなります。受験に合格したとき嬉しい涙を流しながら記念撮影をしたくなります。入学式や卒業式などの人生の節目も温かく振り返ることができるよう記念撮影です。しかし記念撮影は嬉しいことがあったときにするものと考えるのは思い込みです。記念という意味では幸福は関係ありません。不幸のどん底にて絶望しているとき、悲しいことがあって涙を流しているとき、辛いことがあって落ち込んでいるとき、悲しいことがあったときもぜひ記念撮影をしておきましょう。落ち込んでいる様子でも構いません。涙を流して泣かなくていいかでも構いません。無駄な姿なんて写真に残したくない。そう思うかもしれませんが、今はそう思うだけです。その時は少しでも後の長い思い出に変わるのは良くあること。心が死んでいる時であっても、立ち直った時に明るい気持ちで振り返ることができます。絶望で苦しんでいる時には、記念撮影をする絶好のタイミングです。記念撮影はその時とっておかないといけません。立ち直ってから撮影しても良くです。その時しかできないことや、痛くから取りたくなってもできません。元気なくて暗い表情かもしれませんが、それでもいいではありませんか。ありままの姿ですが、きちんと記念撮影をして残しておく価値があります。なんて広い表情をしているのだろうと、我ながら振り返ることができるでしょう。それも現在にいい思いです。後になってこの時は最悪だったよと我々に変わるでしょう。だから忘れておかないよう今のうちに記念撮影をしておくのです。悲しいことがあった時も記念撮影のです。嬉しいことがあった時だけでなく悲しいことがあった時も記念撮影をする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その10、100点主義は動けない。100点主義はやめると動ける。100点主義はいないと動けません。100点主義は完璧主義です。一つの間違いではいけないと思っています。絶対ミスがあってはいけないという強迫観念に加われています。すべてを完璧にしなければいけないという固定観念に縛られています。100点主義になるとパーフェクトを目指さなくてはならないため強いストレスが生じます。間違ってはいけない感情から足が進んで体が震え始めます。何をどうやってもミスが起こりそうな気がして臆病になってしまいます。なかなか勇気が出なくて一歩踏み出せない。いつまでも始められなくなり、むしろ時間だけが過ぎていくことになる。悲しいから、100点主義になると体が硬直して動けなくなるのです。100点主義をやめてしまおう。動けるようになりたいなら、よく心がけてください。100点主義をやめてしまうのです。100点でなくてもいいよね。60点くらいでいいよね。のんびり気楽に考えましょう。最初は低い点数でも構わないと考えましょう。間違っても自分の優勢で攻めないようにします。60点ならさほど難しくありません。半分より少し上回っているなら少し頑張れば実現できるでしょう。100点主義をやめるとフットワークが悪くなって動きやすくなります。肩の力を抜いて気楽に一歩踏み出せるのです。大切なのは繰り返しです。最初は低い点数であっても、トライからを繰り返せば少しずつ改善されていきます。何度か繰り返しているうちに60点、70点、80点になります。どんどん点数が上がっていき100点に近づけるのです。人生とは面白いものです。100点主義をやめるとぐるぐる勇気が出て勇敢になります。フットワークが悪くなって動けるようになるのです。100点主義をやめてフットワークを軽くする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その11、進められたことはすぐ試さないと意味がない。人から進められたことはすぐ試しましょう。ぜひおすすめですと何かを紹介することがあるでしょう。進められたこと、進められたいな、進められたことは評判ないということ。その人が以上体験していることなので身を固めて聞いてしまい言葉にも説得力があります。よかったよ、楽しかったよ、面白かったよ。進められたことは良さそうだな。 今度試してみよう。時間があったら行ってみようと思うでしょう。ところが、ここでよくあるパターンがあります。今度試してみようと後回しにされたことは、相手実行されません。時間がたつにつれて、意欲や熱意が減退していきます。急に熱くなった気持ちは急に冷めやすいもの。気づけば、進められたこと自体を忘れてしまっているのです。時間のある時にと思ったことは、相手が実行されない。時間のある時にという考えにも注意が必要です。きっと、あなたは忙しい毎日を送っているでしょう。仕事が終わっては、また別の仕事がやってきて、その仕事が終わればまた別の仕事がやってくる。次から次へとやることができて、物語のような日々を送っているでしょう。自然に余裕のある時間ができることは滅多にありません。時間があるときにという消極的な姿勢では後回しが繰り返されいつまで経っても実行できません。たとえ時間ができたとしてもその時は休むことが最優先されます。あるいは進められたこと自体を忘れているのです。進められたことはすぐ試さないと意味がないのです。人から進められたことがあればすぐ試そう。進められたことはすぐ試しましょう。1分1秒でもスピードを意識して取り掛かることが大切です。進められたことがあって興味があればその場で注文しましょう。本屋に行くのではならインターネットでこの注文すればいいことです。今度はたった金読み始めましょう。たった金読むのが一番スムーズに読めます。今回やったことはその気持ちに実行するのが理想的です。進められたことがあって興味があればすぐ映画鑑賞しましょう。上映中であればすぐ映画館に直行です。休息であればレンタルショップで借りたりインターネットの映画サイトで視聴したりします。見たいときに見るのが一番に、お金がかかることもありますが、見たい気持ちを大事にすることで素晴らしい感動体験を味わえるでしょう。おすすめされたレストランはすぐ行ってみましょう。今度以降ではなく今すぐ以降です。今日ランチや今でも早速行ってみましょう。食べたいときに食べるのが一番幸せです。都合があって今すぐ行きながら手帳を開いて予定を入れましょう。進められた人にワークしよう。進められた人に実行したことを報告しましょう。早速見てみましょう。読んでみましょう。早速行ってみましょうと言うだけでいいのです。フィードバックが大切です。相手も進めた甲斐があった。またいい情報があれば教えてやるよと喜んでくれます。あなたのところに良質な情報が舞い込みやすくなります。どんどん人生が楽しく快適になっていくのです。進められたことは後回しにせず今すぐ1個踏み出す勇気を出す30の方法。その順位、最高の上司は自分、最高の部下も自分。上司は決断を行い指示を出す人です。経験と実績が豊富で頼りになる存在です。時には管理や指導も行います。部下失敗した時に見ることなくその責任を得る人でもあります。あなたにとって最高の上司は誰でしょうか。何でも話を聞いてくれる上司でしょうか。人物と人望のある上司でしょうか。スキルと実績が豊富な上司でしょうか。はたまたカリスマ性のある上司でしょうか。もちろんどれも素晴らしい上司の条件ですが、意外なところに存在しています。自分なのです。自分がしっかり考え決断を行い部下に指示を出します。部下のミスを出せば見ることなくその責任を得る上司である自分がおります。時には管理や指導も行います。それができること最高の上司です。自分が最高の上司となることで素晴らしい人生を歩みます。最高の部下は誰か。最高の部下は誰でしょうか。スキルの高い部下でしょうか。期待を超える働きをする部下でしょうか。どんな指示でも忠実に従う部下でしょうか。いえ、どれも違います。最高の部下もやはり自分なのです。自分という上司から指示を受けたならば部下として忠実な働きをします。わからないことがあってもすぐ人に聞くのではなく自分で考えます。マニュアルを送る連絡相談を行うことで上司の連携がスムーズになります。時には期待を超えるような働きをして上司は驚かせます。それができる人こそ最高の部下でありあなたなのです。あなたは最高の上司でありながら最高の部下でもある。最高の上司も最高の部下も探すのではありません。自分であることに気づくことが大切です。つまりあなたは上司と部下がいっぱいになった存在です。一人一人であることに気づいてください。決断と指示を行う存在であると同時に上司に従って忠実に動く存在でもあります。このことを意識して今日もアクションを起こしてください。上司であなたはしっかり考えた上で決断を行い部下に指示を出しましょう。部下であなたは上司に従って最善を尽くして働きましょう。願わずは期待を超える働きをしたい。仕事できる部下と自分のことです。頼りになる上司だと自分のことです。あなたは最高の上司でありながら最高の部下なのです。自分は最高の上司であり最高の部下であることを自覚する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その13、お金持ちを目指すのではない。お金を稼ぐ人を目指す。お金持ちを目指していませんか。お金持ちになろうとお金の本を読んだり投資のセミナーに参加したりしている人もいるでしょう。もちろんお金持ちを目指すのは悪いことではありません。お金は手段であり道具です。手段であり可能性であり多くの自由を持たせています。たくさんお金があることを増えなくてできることも増えます。たくさんお金を持っていれば優遇が必要になるため将来の不安を減らせます。お金は精神的な安定を目指すこともあります。お金持ちになることを目指して日々励んでいる人も多いのではないでしょうか。夢のある話に思いますが実はここに落とし穴があります。お金持ちは理想とは限らない。お金持ちになることは理想とは限りません。お金持ちはお金をたくさん持っている人のことを言います。大切なのはお金を得たプロセスです。お金を得たプロセスによってはお金にも最も関連します。仕事で一発当てられたかもしれません。仕事で一発当てることができても一回限りでは意味がありません。最近に受けてお金を再開し再び貧乏になるのを許すでしょう。大場の落とし穴によって帰って不幸を生じた可能性もあります。相続で資産を受け継いだかもしれません。相続によってお金持ちになってもなかなか尊敬されません。資産を作ったのは最近の手に入れても、今日が止まっていなければ、金銭感覚によって水のように使ってしまうでしょう。場合によっては、相続争いが発生して、お金を引き起こすことも少なくありません。運や偶然でお金持ちになったことで素晴らしいとはありません。お金持ちになりたいと言いますが、お金持ちになったことこそ大切です。お金持ちよりお金を稼ぐ人を目指す。目指す方法を変えましょう。お金持ちを目指すのではありません。お金を稼ぐ人を目指すのです。お金を稼ぐ人は仕事ができる人です。能力が高く、経験も豊富です。エネルギーで行動力があり、パワーがあって、スピードも速い。根拠集中力があり、精神力と生命力に満ち溢れています。たくさんお金を稼ぐ人は、それだけ仕事力も高い人です。他の人に仕事ができるなら、他の人にたくさんお金を稼ぎます。稼いだお金に苦労と努力が伴っています。自分の力で稼いだら金銭感覚が失われます。お金がない状態から入ってきているため、お金を大切に扱います。これは運や偶然ではなく、本人の努力の賜物です。自分の力でお金を稼ぐから、周りから称賛されます。仕事は自分に役にもつながります。仕事を通して社会性と人間性が身につきます。そのため仕事ができてしっかり稼いでいる人は、それだけ社会性も人間性も優れています。お金を稼ぐ人を目指せば、どんどん地位も年収もあります。当然の理由としてお金持ちになるのです。お金持ちは仕事ができる人は、ありませんが、仕事ができる人はお金持ちになります。お金持ちよりお金を稼ぐ人になる方が重要なのです。お金持ちよりお金を稼ぐ人になる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その14、冗談の面白さは言われはなく、言われたら決めるもの。冗談の勇気は十分注意してください。冗談の言えば、笑いが起こり、あと、ある雰囲気が生まれます。打ち解けた関係なら積極的に面白い冗談を言ってみるのもいいでしょう。少しか冗談が滑っても、ご愛嬌で笑ってくれるでしょう。面白い冗談が大好きな人もいるはずです。冗談の言えるのは頭が柔らかい証拠でもあります。冗談の言わないより勇者の方が魅力を感じます。人を笑わせることが自分の生きないという人もいるでしょう。では、面白い冗談なら何でもいいかというと、それは違います。冗談には特に注意したい点があるため意識しておくのがいいでしょう。世の中には冗談が好きな人もいる。軽い気持ちでバカな、くだらない、死んだ方がいいよと言ったとします。自分では冗談のつもりであっても実際はわかりません。相手は真面目に受け止め気づくかもしれません。笑ってくれるだろうと思った冗談がかえって相手を不快にさせてしまうのはよくある失敗です。場合によっては長く気づく可能性もあります。冗談とはいえ、たった一言の心の傷なり一生残ることもあります。冗談の言うときには十分な注意が必要です。冗談の面白さは言わなく言われたら笑われるもの。気づいてほしいことがあります。冗談の面白さは言われるものではありません。言われるものです。いくら言われが面白いと思っていても受け止めるようなエネルギーと思えば逆効果です。面白い冗談の思いついたと思っても自分がそう感じるだけあって相手は面白く感じないかもしれません。人に言われる冗談は冗談だけ。冗談の言うときは自分がどう感じるかではなく相手がどう感じるかで考えることが大切です。世の中には冗談が好きな人もいる。そもそも世の中には冗談が好きな人もいます。頭が高い人がいるように冗談に否定的な人もいるもの。冗談が嫌いという人もいます。冗談が嫌いな人にはどんな冗談も言っても通じません。どんな冗談も全て悪い方に受け止められるでしょう。冗談が通じないとはいえ、今気持ち。冗談が通じないから冗談も言ってもいいだろう。実はここにも落とし穴があります。この時は平気に見えても心の中では気づいているかもしれません。ニコニコ笑っていても実際はムッとしているかもしれません。その雰囲気を壊さないよう気づかってくれていることもあるでしょう。冗談の面白さは言われはなく言われたら始めるものという手数を思い出してください。心が大きい人でも限界があります。我慢ができなくなってある機会を爆発させることもあります。特に人格や尊厳を傷つける冗談は自分の精細な気分になるでしょう。たとえ相手が親友であっても人格や尊厳を傷つける冗談は言わない方がベタです。相手を快にされるように快をさせること。ムッとするなら気を悪くするなと感じるなら言わないのが無難です。言わなければいけないと思って言う冗談は相手です。言わなければいけないと思って言う冗談は相手です。焦る気持ちがあると客観性が失われ、誤解を招く冗談も言いやすくなります。後から言う気がなかったと後悔することになるでしょう。冗談は言わなければいけないと思っているのが誤解です。冗談は無理に言わなければいけないものではありません。お 笑い芸人のように職業にしていないですが、普通の人並みに心がける必要はありません。無理に冗談も言うくらいなら、言わない方が無しです。自分の冗談に自信がなければ、控えておくのが無難です。ちょっとした冗談で誤解され、関係が悪くなるのは損でしょう。冗談も言わなければ、相手を傷つけることはありません。冗談も言うときは、自分が冗談で言うか、ではなく、相手が冗談で言うかで考える。一歩踏み出す勇気を出す30の方法、その15、行き止まりと思うから行き詰まる。単なる彼と思えば乗り越えられる。ある時、行き止まりに直面することがあります。行くが最大で、それ以上先に行きません。行き止まりなら引き返すしかないように思われますが、ここが大切なポイントです。それは本当に行き止まりなのでしょうか。行き止まりに見えても一度行くだけの価値があります。行き止まりは思い込みにすぎません。行き止まりがあった時、それ以上先に行きたいと思い込んでいる順に続けてください。つまらない思い込みです。行き止まりと思うから行き止まりになります。行き止まりと思うから無理かろうと思ってしまい、諦めてしまいます。行き止まりではなく、単なる彼と考えよう。視点を変えてください。行き止まりと思うのではありません。単なる彼と考えてみてください。単なる彼と思えば固定観念が乗り越える方法が浮かんでくるはずです。壁を打ち取ってもいいでしょう。相対をして壁を壊してもいいでしょう。草木を使って壁に穴を開けてみるのもいいでしょう。地面を掘って下から湯、のじんくりぬるのもいいでしょう。ボタンを飛び越えるのもいいでしょう。木を作って上空から越えていくのも面白いですね。自分でできなければ壁を壊す専門の商用で対抗してもらうのもアイデアです。諦めずに知恵を働かせると行き止まりを突破することは無数にあります。ルールを守るのではなく、新しいルールを作る。それはルールなんだと思うことを考えてください。そんなのに、非常識だと思うことでいいのです。既存のルールならあなたが新しいルールを作ればいい。既存のルールに言われているルールを作りましょう。ルールを考えるようなことを考えると非常識に考えることができるため、突破口が見えてきます。あなたの前にあるのは一枚ではありません。単なる壁です。相手が浮かんだらその方法を試してみるだけです。うまくいくかどうかわからないなら、とりあえず試してみればいい。一つの方法を試してうまくいかなくても簡単に諦めないでください。別の方法を試してみればいいです。試した結果うまくいかなくても何もありません。うまくいかなくても何らかの手応えがあるので次のアクションに繋がります。別の方法がうまくいかなければさらに別の方法を試していきましょう。あるいは試していくうちにできたという感動の瞬間と出会います。一枚ではなく単なる壁と考え乗り越える方法を考える。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その16。悪い習慣の勝ち切りならクリーンにこだわる必要はない。クリーンと成功率は無関係。お酒をやめる。タバコをやめる。ギャンブルをやめる。悪い習慣の勝ち切りときどんなタイミングをやりますか。この時よくありがちなパターンがあります。それはクリーンをいいことでやめるというパターンです。朝からやめる。来年からやめる、まだまだ決まったらやめるという人もいるでしょう。クリーンのいいタイミングの方が気持ちのせいについて踏み持ちやすいため成功率も上がりますと思います。どことなく縁に合いように思います。悪い習慣をやめるならクリーンにこだわる人も多いのではないでしょうか。ここが落としなんです。クリーンのいいところでやめようとするとかえって失敗を出します。クリーンのいいところを考える時点で決意が中途半端です。まだ少しがいいよねと甘い考えを持っています。まだ少しがいいよねと思っているということは失敗してもいいよねと思っているのと同じこと。何かを走るとき余計な先回しは失敗のことになります。しばらく立つ決意がやめ始め、ちょっと嫌なことがあると再び悪い習慣が起こるのです。悪い習慣を走るならクリーンにこだわる必要はない。悪い習慣を走るときには強い決意が必要です。クリーンの良しは関係ありません。関係あるように思うのは錯覚です。クリーンのいいところの方が成功率が上がると思うのは誤解です。実際のところクリーンと成功率は無関係です。もちろん縁に合いように感じるのも錯覚です。悪い習慣をやめるならクリーンにこだわる必要はありません。余計な先回しは不要です。やめようと思ったらその瞬間からやめることです。確かに気持ちが本気なら余計な言い訳はせず今すぐやめるが正解です。タバコをやめるなら追加であってもすぐ記憶します。お酒をやめるならまだお酒が乗っていても直ちにやめます。ギャンブルをやめるならゲームの最中であってもすぐ中断します。もったいない気持ちがあっても振り切りましょう。もう少しだけと思うならなおさら今すぐやめましょう。むしろクリーンの悪いことの方がいいと考えてください。少しだけ気持ち悪いクリーンの方が自分の本気を確かめます。必ずやめると決意するから衝動に変えても振り切ります。クリーン関係なく今すぐやめる人が悪い習慣の改善に成功するのです。悪い習慣を走るときはクリーン関係なく今すぐやめる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その17。イライラすることに取り組まなければいけないときは強い覚悟で乗り切る。常に冷静でいるためには、イライラしやすいポイントを探すことが有効です。イライラしやすいポイントは人、場所、仕事などさまざまです。この人にはございます。ここに来るといつも不快な気持ちになる。この仕事はストレスが多い。日常を振り返ると、イライラしやすいポイントとして思い出す必要があるでしょう。イライラしやすいポイントを避けていれば、平穏なことで過ごせます。しかし、これはあくまで理想です。仕事ではイライラすることに取り組まなければいけないことがあります。ストレスの多い仕事をしなければいけないこともあるでしょう。取引先にイライラしないで、慌てはいけないことがあるでしょう。仕事となると、身を隠れもできないことがあるものです。イライラしやすいことに取り組まなければいけないことはどうするか。強い覚悟で乗り切りましょう。大切なのは心構えです。前もって笑っていれば心の準備ができます。イライラすることがあるはずだから、感情のコントロールを徹底しよう。しっかり感情を抑えよう。いつでも冷静を貫くぞ。強い覚悟を決めた瞬間は感情のコントロールに挑戦されます。快感を受け入れる準備があれば、少々のことがあっても、どうすることはありません。イライラすることがあっても、想定内、となるため、平然としていられます。たとえ快感の嵐になっても、感情を抑えられるでしょう。意外と強い覚悟を決め、心の能力を最高レベルまで高めておくことです。強い覚悟を決めていれば、イライラすることがあっても、取り出すことがなくなるのです。イライラすることに取り組まなければいけないときは、強い覚悟を決めた上で立ち向かう。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その18。直接拍手ができないときは、心の中で拍手をしよう。心の拍手は心をきれいにする。感動したとき、褒め称えたいとき、素晴らしいことがあったとき、そんなときは私たちは拍手をしたくなります。拍手の音は最も素晴らしい響きの一つ。拍手の音は親に気持ちを見られ、幸福感を与える力があります。拍手は世界共通の言語です。人種は関係ありません。拍手をされると自分が認められていると感じるので嬉しくなりますね。言葉は通じなくても拍手をすれば、賞賛や感動の気持ちの相手に伝わります。ところが拍手をしたくてもできない場面があります。浸透してしまいたいところでは拍手ができません。また、興味が遠くされている状況では拍手をしても聞こえないでしょう。しかし、諦める必要はありません。拍手は直接手を叩くものと思い込んでいないから。拍手は直接手を叩くものと考えるのは思い込みです。手を叩くという形式にとらわれる必要はなく、もっと自由に考えましょう。心の中で拍手をすればいいのです。心の中でパチパチと拍手しましょう。音として聞こえなくても立派な拍手です。相手の耳に聞こえていなくても心には届いています。あなたの声、表情を踏みながら自然と拍手が伝わっているのです。心の拍手は特に関係ありません。近くに言われたりなく、遠くに言われても伝わります。出だしのように物理的な声を超越して伝わります。拍手は心を それは心を綺麗にすることです。心の中で拍手をすると、非常に良い心の中で響きます。ジャンプな心が取り払われ、どんどん心が綺麗になります。そのため、心の拍手をしている人はいつも心が綺麗です。心の拍手ができる人は悪い人はいない。直接拍手ができないときは、心の中で拍手をしましょう。遠慮する必要はありません。相手の髪だけでなく、自分の髪もなるのですから、積極的にしていきましょう。心の拍手が習慣になっていれば、いつも綺麗な心でいられます。心の拍手ができる人は悪い人はいないのです。直接拍手ができないときは、心の中で拍手をする。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その19。職場の風景を良くすることは達成感。登山として山頂から慣れる景色はどれも素晴らしく見えます。もちろん、見晴らしが良いこともありますが、それ以上に特別な感動を味わえます。それは達成感があるからです。達成感は感動をもたらすばかりです。達成感があると何でも美しく見えるようになり、感動を覚えます。たくさんの汗をかきながら、長い坂道を一つ歩きながら前に進みます。途中で何度か休憩を入れながら少しずつ登っていきます。まだまだ、あと少し途中も励ましながら諦めず頑張ります。時には道は悪い山道を通ることもあるでしょう。頑張って山を登ったせ、ようやく頂上にたどり着く。この時達成感は特別です。苦労して登山したくなって達成感が大きくなります。達成感が大きくなって心が動きやすくなって山から流れる景色が特別美しく見えるのです。これは仕事でも同じです。職場の風景を良くするためには、しっかり仕事を頑張って達成感が得ることです。努力と苦労を重ねた上で仕事を終えた時の達成感は特別なものがあります。時間と労力をかけた仕事であること、感動した時の達成感も大きくなります。その瞬間、職場の風景が感動の景色に変わります。見慣れているはずの職場の風景が不思議と美しく輝いて見えるでしょう。時は行動し感じることもありにしないません。職場の風景を良くすることは達成感なのです。職場の風景を良くするために頑張って仕事に取り組んで達成感を得る。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その20。つまらない仕事を任されたら喜ぶ。面白くすることを考える際に恵まれたら。つまらない仕事を任されたときどう思うかです。うわ、嫌だ。つまらない仕事を任されたら最悪。なんとかしてみられないだろうか。嫌な気持ちになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。つまらないと思うのは誤解です。つまらない仕事はそのままだからつまらないです。つまらない仕事を任せたら喜んでください。面白くすることを考える際に恵まれたらです。面白くするなんて不可能。そう思うかもしれませんが、思い込みです。どんな仕事も工夫しないで必ず面白くできます。 知恵を振り絞ってどうすれば面白くなるか考えていきましょう。例えば仕事にタイムアタック形式を取り入れるのはいかがでしょうか。自己ベストを目指して1分1秒でも早く終わるよう仕事を復習しています。仕事のスピードは段取りによって変わります。少しでも早く仕事が終わるようにすれば現段階で考えて面白くなるでしょう。過去の自分と争うことになってワクワクしています。自己ベストを更新する楽しみが生まれます。仕事の進行を記録につけるのもおすすめの取り組みです。ただが記録と侮ってはいけません。記録をすると目に見える形になります。やらない感じでやる気のモチベーションもアップします。記録に抵抗がながら可愛い資料を貼ってみるのも面白い。一つずつチームが増えていく様子は成長しているように感じられワクワクしているでしょう。数字のことがない何らかの記録をつけてみるだけで仕事が面白くなっていくでしょう。仕事でのモンスターと捉えてみるのも面白いでしょう。一つずつ仕事を片付けるためにモンスターを倒すことになるので達成感と満足感が生まれて面白く感じてくるでしょう。仕事を3つ片付けたらベルがアップする。一定レベルまで達したらオンラインとして高級なお金に行く。独自のルールを持ってみるのもアイデアです。ご褒美を作ってモチベーションも高める。アイデアはあなたの自由です。脳みそを書いて知恵を振り絞りじっくり考えてみましょう。なかなかいい方法がなくても諦めないこと。必ずどこかに素晴らしい方法があります。結局のところ、工夫とアイデアです。工夫とアイデアさえあれば最高につまらない事業でも最高に面白くすることが可能です。さあ、腕を見せることと考え面白くすることを考えようではありませんか。想像力と発想力を生かせば色々な方法があるはずです。つまらない仕事を任せたら面白くすることを考える機会に恵まれたと喜ぶ。一歩踏み出す勇気を出す30の方法、その21、普段から笑っている人はいざという時強い。普段から笑う人になりましょう。普段から笑う人はいざという時強くなるからです。笑顔はパワーです。笑うと元気になります。ニコニコしているだけで元気を発電できるため、体の内側からパワーが流れてきます。普段から笑っている人はいつもエネルギッシュなので、いざという時調子が流れるようになります。笑顔はポジティブ思考の力を高めます。普段から笑っているということは普段からポジティブ思考になっているということです。闇を消すのは光です。どんなに暗闇も光まで一瞬できます。つまりどんなに絶望的な状況も笑顔さえあれば乗り越えられるということです。ポジティブ思考がしっかり身についていればいいというときも前向きに考えることができます。知恵が働きやすくなったり、素晴らしいアイデアが浮かんだりなど奇跡が起こります。普段から笑っている人は人間関係も恵まれます。笑顔は人を引きつける磁石。普段から乗り越えているだけで人が集まってきて仲良くなります。困ったとき周りの人が手を差し伸べてくれるでしょう。世界には周りの力によって難病を克服した事例が数多くあります。治療困難、余命数ヶ月とされていた人がたくさんあることで奇跡的に回復した事例があります。笑いは運とパワーを兼ね、人とチャンスを引き寄せ奇跡を起こすのです。普段から笑おう。地球上にいる生き物の中でもこれほど笑いを表現できるのは人間だけです。せっかく人に与えられた能力ですが、もっと痛そうではありませんか。普段から乗り越えられるようなことができましょう。特別なことで笑うことではなく、普段から笑うことができましょう。笑うことがスッキリするため、心の健康に効果的です。あなたの雰囲気は口角を少し上げるだけで明るく変わります。いつも笑っているね。いつも笑顔を踏まえているね。ニコニコしているイメージがある。周りから褒められるようになれば合格です。普段から笑っている人はいざという時強いのです。普段から笑う人になる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その12、心に持てない仕事なら心に持つ努力をしよう。どうしても心に持てないなら今すぐ転職した方がいい。仕事に心に持てなくて困っている。なかなか仕事に心に持てなくてモヤモヤすることがあるでしょう。変な作業、単調な作業、末端の仕事など、なかなか心に持ちにくい、悩むことがあるはずです。仕事に心に持てないとお金を稼ぐ手段としては感じなくなり、つまらなくなります。やる気も持つ、集中力も続かず、疲れやすくなります。くだらないと感じる仕事なら心に持てることがもはや不明瞭です。仕事の内容は何であっても心に持てないとそれだけでストレスになります。なぜこんな仕事をしているのだろうと人生迷走してしまうでしょう。しかし、仕事に心に持てないと不満を出すだけでは何も改善しません。心に持てない仕事なら心に持つ努力をする。心に持てない仕事なら心に持つ努力をしてください。今ない仕事に思えてもそう感じるだけです。どんな仕事にも社会的な意義があります。今ない仕事に思えるならその仕事と社会とのつながりに注意を向けてください。くだらない仕事であろうと、どんなに末端の仕事であろうときちんと確認するとどこかで社会とつながっています。自分の仕事が人や社会の発展に役立っていることがあれば心を持って仕事ができるようになります。自分は社会の一員として社会を積み上げていると思えるようになります。仕事はあなたを生かす場所です。できることを尽くします。より良い結果になるよう常に最高を目指して入ります。なかなかこのようにいかなくても妥協することなく最善を尽くしていきます。より良い社会を作るよう手伝いを進めて仕事をする。社会の一員という自覚を持って責任を果たします。そうすれば仕事に心に持てるようになり、やらない問題も生まれてきます。頑張れば頑張るほど社会の中で存在感も上がってきます。仕事を通してあなたのアイデンティティを上げていく。単なる雑用でも心を持つことです。雑用とはいえ、一般の仕事の一つです。コピーであろうと、おしゃれであろうと、欠かせない仕事であることに変わりません。どんな仕事も本気で取り組めばクリエイティブの域に達します。最後まで素晴らしくするためには知恵とアイデアが必要になるからです。素晴らしい仕事の結果はまだ芸術性が伴うのです。心を持って雑用すれば誰がやったのか分かるかに話します。結果が素晴らしくなるため、この素晴らしい仕事をしたのは何なんだろうと言われるようになります。仕事を通してあなたのアイデンティティを発揮できるのです。どうしても仕事の心を持てないとき。何をどうやっても仕事の心を持てない。もしどうしても仕事の心を持てないなら今すぐ転職しましょう。どうしても心を持てないならあなたにやっていない可能性があります。心を持てない仕事をやりやすくなったことで苦痛が続くために、上司もお客さんの姿勢です。仕事は人生の大半を占めるものです。仕事が苦痛になれば人生の大半が苦痛ということになります。そもそも仕事の存在に問題があることもあるでしょう。残念ながら世の中には少なからず反社会的な仕事があるのも事実。社会に役立つことがないと思い出す仕事なら心を持てなくて当然です。さっさと事業を退職願いを提出して心を持てる仕事に転職するのが正解です。心を持ってこそ仕事は楽しくない、人生も楽しくない。世の中には数多くの仕事があります。人に渡していくと自分にとって心を持てそうな仕事があるはずです。給料が安い仕事やスポットライトが当たりにくい仕事でもいいのです。私は心を持って仕事をしていると言えることが素晴らしい。心には名誉です。心を持って仕事をするから自分の名誉も高まります。心を持ってこそ仕事は楽しくなります。そして仕事が楽しくなるから人生も楽しくなるのです。心を持てない仕事なら心を持つ努力をする。どうしても心を持てないなら心を持てる仕事に転職する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その13、もらいなきゃ我慢するものではなく積極的にしていくもの。日常ではもらいなきゃそうになる自信があります。何らかの事情は様々です。悲しくてなす何度もあれば苦しくてなす何度もあります。何らかの事情があって泣いている姿を見ているとこちらまで感情が伝わっています。同情の心が反応して目元が許しているのです。この瞬間です。もらいなきゃそうになった時我慢していませんか。何らかを笑えてはいけない。つらいで泣いてはいけない。一緒になるのは恥ずかしい。何らかを我慢する人が少なくありません。それはいけません。もらいなきゃ我慢することはきちんと共感していることになっていません。時と場合によっては相手を拒絶しているのも言えるでしょう。もらいなきゃ我慢しているとストレスになって体のことです。もらいなきゃそうになったら一緒になろう。もらいなきゃ我慢する必要はありません。もらいなきゃそうになったら一緒になりましょう。感情の赴くままに自分も一緒になるのを目指すことです。もらいなきゃ共感できたそうです。相手と同じ気持ちになり心がいっぱいしました。相手の心に寄り添い、高く感情を共有することができました。これは素晴らしいことです。あなたの前に寄せることで相手は共感してくれたとはに喜んでくれます。一緒に泣いてくれる人がいることと心強いことはありません。癒されたり励まされたりするでしょう。そして大きな幸せを感じるでしょう。もらいなきゃ共通する人に冷たい人はありません。もらいなきゃ泣いてくれる人はみんな優しい人があるんです。もらいなきゃ将来に与えられた特殊能力。もらいなきゃも一つの能力です。他の動物はもらいなきゃ寄せることはありません。地球上の中でももらいなきゃ寄せることは将来です。せっかく素晴らしい能力が備わっているのですが、きちんと活用しましょう。もらいなきゃ寄せることは良い人間らしい人になります。日常の中で何かを成す機会はなかなかありません。なかなか何かこそもらいなきゃ寄せることを積極的にしていくことです。もらいなきゃ我慢するものではな一歩踏み出す勇気を出す30の方法。その14、もう一歩、もう一回、もう一日。そう思いながら念と続けていくのが本当の努力。もう苦しくてダメだ。そう思って諦めそうになったら次の言葉を思い出してください。もう一歩、もう一回、もう一日です。そこからは期する励ましのことです。泣き出しの力を振り絞る魔法のことでもあります。苦しくて辛くて心が折れそうでもあと少しだけと思えばそこから湧いて記録を振り絞ります。まだまだ念と頑張るのは大変であってももう少しだけ頑張ることができるでしょう。キャッと100回100日は無理であっても一歩、一回、一日は泣き出しの力を振り絞ればいいに頑張るでしょう。少しだけ頑張っても意味がないと思うかもしれませんが、そうではありません。これが最後と思いつつ休憩を取った後、再びもう一歩、もう一そして、また、これが最後と思いつつ休憩を取った後、再びもう一歩、もう一回、もう一日と頑張ってみる。これを何度も繰り返しながら少しずつ前に進んでいくのがいいのです。その時はもうダメだと思っていても何か大丈夫です。もう一つそうでもきちんと休憩を取れば現状やる気が回復しているでしょう。その時は諦めかけていても問題ありません。ちょっと時間を置いて運転手のせいは再び気持ちが前向きに戻っているでしょう。もう一歩、もう一回、もう一日繰り返していたらいつまでも頑張り続けることができます。小さなことを積み上げていくことで大きなことが成立する。 結局のところ、どんなこともう一歩、もう一回、もう一日の繰り返しです。世界を変えた仕事も、ノーベル賞受賞者も、時代を超えた芸術も、もう一歩、もう一回、もう一日の繰り返しだということです。最初から大きな結果を目指さないことです。一段ずつ積み上げていき、逆算にします。移動も同じです。最初からいきなり移動を目指さないことです。もう一歩、もう一回、もう一日と何度も諦めるために繰り返すことで初めて移動を達成できます。小さなことの積み重ねを停止しないことです。千里の道も一歩だということがあるように、小さなことを積み上げていくことで大きなことを達成できます。諦めそうになっても、このことがあれば、あなたはそこから脱出できます。もう一歩、もう一回、もう一日繰り返しているうちに100歩、100回、100日になっています。さらに続けていけば、1000歩、1000回、1000日になっているでしょう。これが素晴らしいのです。人に言いますが、実は一番かっこいい。諦めかけていても、諦めさえしなければ仕事は続きます。もう一歩、もう一回、もう一日。そう思いながら、念と続けていくのが本当の努力なのです。もう一歩、もう一回、もう一日と繰り返しながら念と続けていく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法、その勇気を、何だろう、と疑問を持たせることが良いキャッチコピー。ありふれた言葉ではお客様のことを収めません。いくら響きの言葉でも、チンプレ論では自動にされてしまうでしょう。キャッチコピーはいかにお客様のことを収めるかにかかっています。では、どうすればお客様のことを収めるキャッチコピーにできるのか。そこで、効果的なのが疑問を持ってもらえるようなことなんです。そのキャッチコピーを読んだときどういう意味だろう、と思ってもらえることであることが大切です。キャッチコピーとして意識しているのは、初年からでは詳細がわからないことです。疑問を持ってもらうことで、はっきり意味がわからない。もっと詳しく知りたいと思わせることができます。疑問を持たせるキャッチコピーの男は、初年にとたくさん見ることができます。この部分に注目すると、疑問を持たせるキャッチコピーに書かれています。話し方を見ながら、仕事ができる人は仕事をする。頭がいい人は新しいことをしている。成績がいい人の脳は無視されない。痩せている人は夜中に焼肉を食べている。コンプレックスが愛される。人気者は陰で努力をしている。可愛くない人とモテる可能性を秘めている。くだらないアイデアが世の中を変える。なぜ彼女は太っていてもモテるのか。会話に苦手な人が一日で亡くなったこととは。なぜお金持ちは2つよりも最高を使わないのか。何も努力しないで貯金が1000万円を超えていました。困ってしまうと、強力になることを。必ず3分で前からあります。運命は3分で変えることができます。どれも日本の30キャッチコピーです。気になる。どういう意味だろう。もっと詳しく知りたいと思うと、でも立ってもらえなくなります。お客様はどんどんキャッチコピーに吸い寄せられるでしょう。勝手に体が動かされて、手に取ってしまいます。疑問を持たせることでお客様のことを収めることができます。誇張のテクニックが有効。疑問を持たせることにするには誇張が有効です。もちろん疑問を持たせることとはいえ嘘はいけません。嘘は NG ですが、誇張は OK です。嘘にならない限り誇張すると疑問を持たせることにしやすくなります。疑問を持たせることにことが引き寄せられ、販売向上につながっていくのです。何だろう、と疑問を持たせるキャッチコピーをする。一歩踏み出す勇気を出す30のこと、その重力。覚えることは恥ずかしいこと。嘘は小さいことを公言することになるか。覚えることは本来恥ずかしいことです。覚えることはどんな面でしょうか。不愉快なことになってカッとなったとき、思い通りにならず感情的になったとき、迷惑なことになって気分を害したとき、不快なことや迷惑なことに直面したとき、私たちは痛みを感じます。もちろん痛みの感情はあっていいのです。痛みの感情は人間に備わっている基本的な感情の一つ。感情を持つ人間なときは痛みを感じることもあるのが普通です。きちんと痛みを感じることができるのは人間らしいことも言えます。しかし痛みを感じるのはいいですが、爆発させるのはよくありません。覚えることは恥ずかしいことです。自分の器に小さいことを公言することになるからです。恥ずかしないことになりたいなら感情のコントロールは必須。覚えることは私は感情のコントロールが必須です。私は大人の腹を食べたことですと言っているようなもの。痛みを理性で抑えることができませんでした。痛みが出てしまい、やらない一面を見せてしまいました。感情をコントロールしたのではなく、感情のコントロールをされました。だから、器が小さいのです。年齢を重ねた大人が小さいことで起こっていると、器が小さく見えてしまいます。それは感情のコントロールが不十分だからです。どれだけ年齢を重ねていようと、どれだけ大変に感動があろうと、感情のコントロールができなければ必須です。恥ずかしないことになりたいなら感情のコントロールは必須です。しかって、痛みを感じたときは理性と自制心の力によって抑えることが大切です。たとえ激しい痛みが苦しそうになっても、ギリギリのところで我慢しましょう。我慢できそうになれば、一旦その場から時間を置くのがいいでしょう。私たちは高度な姿勢を持った人間です。高度な姿勢があるのですが、常に理性と自制心を保つことが大切です。たとえ強い痛みを感じることがあっても、感情を爆発させないことが大切です。しっかり感情をコントロールする。ここだけ痛みは感情のコントロールです。ここに感情を抑え、冷静な対処を行いましょう。クレームを入れるなら、ここではなく、冷静に伝えましょう。優秀な行為、絶対許容できないなど、共犯に起こったことがあるでしょう。どうしてくれるのですか。と、感情をぶつけるのではなく、こういうことがありましたと、落ち着いて伝えます。落ち着いた口調と、丁寧な言葉遣いで伝えれば、相手まだ答えなかったら、僕のではなく、叱りましょう。僕とシャルクは、似ていますが違います。僕のは、感情的に混ぜて、痛みを防ぐことを言います。シャルクは、冷静な状態を保ちつつ、落ち着いて刺すことを言います。落ち着いてシャルクができれば、親のことが、うるさい説教から、神になる指導へと変わります。感情をコントロールできる人こそ、大人。僕とは、恥ずかしいことであると覚えておいてください。怒ってしまったら、恥ずかしいと思うくらいで上位。僕になくなっても、ビビのことで話しましょう。感情をコントロールできる人こそ、大人なのです。感情のコントロールができるようになっておく。一歩踏み出す勇気を出す30のこと、その10な、やめた方がいいでしょうか、と、いくらならやめた方がいい。やめた方がいいでしょうか。そんな質問の推奨を見かけます。欲しいものがあるのですが、手段がないです。好きな人がいるのですが、告白しようか迷っています。やめた方がいいでしょうか。やりたいことがあるのですが、会社を辞めなければいけません。やめた方がいいでしょうか。転職したいのですが、周りから反対されています。やめた方がいいでしょうか。結論から言うと、やめた方がいいでしょうか。と、いくらならやめておくのが正解です。やめた方がいいでしょうか。と、いくほど自信も高くもないが、うまくいかない可能性が高いです。やめた方がいいでしょうか。と、趣旨は大きくなっていない。まず、やめた方がいいでしょうか。という発想が後ろ向きです。やめた方がいいでしょうか。という人とは、やめた方がいいですよね。と、何度も言いますがあります。自信も高くも足りない、いなくなる様子です。つまり、やめた方がいいでしょうか。と、趣旨は大きくないことがあります。なかなか気持ちは高めやすい。やめた方がいいでしょうか。と、主張のことは背中を押してもらいたいのが目的です。大丈夫ですよ。頑張ってください。頑張りましょう。など、前向きな返事を期待しているのでしょう。前向きなことがないと行動できないことがますますやめておくのが得策です。もともと、なかなか気持ちなので、途中で少しでもつまずいたらすぐ諦めるに違いありません。本気になっているなら迷いは発生しない。そもそも本気になっているなら迷いは発生しません。本当に欲しいものなら迷うことなく買うのにしたです。借金しても貯金しても手に入れようとします。本当にやりたいことなら迷うことなく目指すのにしたです。周りからくだらないと、賛成ようと、現実をもっと悟られようと、とにかく夢の実現に向けておきます。本当に好きな人がいれば迷うことなく告白するのにしたです。恥ずかしいこと、プライベートリスクがあろうと、とにかく好きな人に気持ちを伝えようとするものです。本当に転職したいならわざわざ人に相談せず転職するのにしたんです。家族がいるならですが、人になれば誰かに相談するのはナンセンスです。たとえ周りからやめた方がいいと反対されても反応を知ってやろうとします。リスクがあることないこと関係ありません。本気になっているならもはや衝動を抑えることはありません。だからうまくいくのです。抑えられない衝動があってこそうまくいきます。反対があっても欲しいくらいの自信、覚悟、行動力があるからうまくいくのです。やめておこうないでしょうかという責任は自信のない人が優先です。やめておこうないでしょうかという責任は自信のない人が優先です。自分の反対の気持ちに気づくことです。そういう人はやめた方がいいです。どの自分がいいのですが、早めに行動転換しておくのが正解です。やめた方がいいでしょうかと、いくらならやめた方がいいのです。やめた方がいいでしょうかと、いくらならやめておく。一歩踏み出す勇気を出す30の方法、その18、投資の良し悪しを私たちは投資の良し悪しに振り回されることがあります。今日は投資がいいな。今日は何だか投資が悪いな。投資のコントロールは自分の力でどうしようもないと考えていないでしょうか。投資がいいときもある、悪いときもある。投資の良し悪しはその時になってみないとわからない。確かに投資の良し悪しはどうしようもないこともあります。発展後や電車賃が体調に影響することもあります。周りからの賛同で投資を振り回されることもあるでしょう。何だか不意なことに巻き込まれることもあるでしょう。社会の事情によって仕事のパフォーマンスに影響することもあるのも事実です。しかし投資の良し悪しを運が偶然で片付けるのはよくありません。何の因果関係もなく投資が悪くなることはありません。投資の良し悪しは因果関係があります。投資がいいときは原因があるように投資が悪いときも原因があります。投資が悪いときその原因を探ってみてください。生活を振り返ってみると心が痛いことはないはずです。投資を見ている。ついに無双になっている。見出しが乱れている。冷たいものを食べ過ぎた。まさには湯船に入らず調子に影響するような心当たりがあるのではないでしょうか。一見普通に思えても自分の生活を行って振り返ってみると原因が一つの見つかるはずです。もちろん、脱線後や電車賃などどうしようもない原因もあるかもしれませんが、原因を見つけることに意味があります。これが原因ではないかと思うことの見つかりは今すぐ改善に取り組んでください。調子の良し悪しは運が偶然だけに頼らないこと。調子に関係することを見つけたら意識的に整えて調子のコントロールを行ってください。完全なコントロールは難しくても完全に近づける努力ができるはずです。調子のコントロールは実現できる。 普段から調子が良くなるような生活スタイルを整えていきましょう。生活リズムも生活スタイルも意識的な努力によって実現できること。調子が悪くなる原因を改善することは調子を良くすることにつながります。調子が悪くなる原因を改善していけば自然と調子の良い状態に整えることができます。生活リズムが乱れていることが調子に影響しているなら生活リズムを整えることです。調子のコントロールは実現できます。それは運や偶然ではなく努力と心がけによって改善できることです。調子をコントロールできるようになれば思い通りになることができます。結果として人生の調子も良くなるのです。調子が悪くなるのには偶然で片付けず、きちんと原因を探る。原因が見つかればきちんと改善に着手する。一歩踏み出す勇気を出す30の方法、その19。明日は今日より良い一日になる。根拠はなくても、そう信じよう。明日はどんな一日になるでしょうか。正解は一つしかありません。明日は今日より良い一日になります。根拠はなくてもいいのです。一時根拠を考えるのは悪い癖。根拠はなくても信じることが大切です。私たち人間には信じるという能力があります。思考は実現化する働きがあります。頭の中でイメージしたことは潜在意識に刻み込まれるため再現する力が強くなります。実現に向かう無視の人格や行動に現れます。そして本当に現実になります。だから信じるのです。明日は今日より良い一日になること。明日は今日より良い一日になると信じていると心に火がついてパワーが湧くようになります。ワクワクした気持ちになって表情も明るくなります。明日になるのが楽しみになり未来に希望を持てるようになります。信じることで引き寄せの力も働くようになり運やチャンスを引き寄せます。寝前に明日は今日より良い一日になると信じることで睡眠薬の代わりになります。心地よい眠気が訪れ入眠がスムーズになるでしょう。睡眠中は心地よい夢が見られるに違いありません。こうなってほしいという具体的なイメージを思い浮かべればますます効果的です。根拠はなくても明日は今日より良い一日になると信じることが大切です。明日も危険な一日を過ごせます。根拠はなくても明日は今日より良い一日になると信じる。一歩踏み出す勇気を出す30の方法、その30、アクションを起こすだけで満足しない。大切なのはアクションを起こすということ。人生ではアクションを起こすことが大切です。実際に体を動かして具体的に行うということです。実行していては何も変わりません。アクションを起こしたら変化が生まれ、人生の前に進むことができます。目標に近づけて思いを現実に変えることができます。アクションなくして達成もなし、アクションを起こすからこそ大きなことを達成できます。アクションの積み重ねによってゆくゆくの実現につながるのです。ではアクションを起こすがいいかというとそうではありません。大切なのはアクションを起こすということです。アクションは継続が大切です。一度だけアクションでは一過性の変化ではありません。すぐ元に戻ってしまいなかったことになるでしょう。ダイエットの2番と同じです。時には元の状態より悪化することも少なくありません。大切なのは継続です。アクションは一度だけで終わりではなく続けていくことが大切です。アクションを起こしたらまた次のアクションを起こします。アクションを起こしたらさらにまた次のアクションを起こします。アクションまたアクション。アクションを起こし続けたらどんどん人生の前に進めることができます。時には転んだり壁にぶつかったりすることもありますが立ち止まらないことです。転んだら起きないに壁にぶつかれば周りに注意します。くよくよする気がならな動いていた方がまだマシです。うまくいかなかった原因を探って次のアクションに行きましょう。風を吹くことがあってもがっかりする必要はありません。そういうこともあるとさっと気持ちを切り替え再びアクションを起こすことです。周りから離されてもブレーキを踏まずひたすらアクセルを踏み続けることです。現在社会はスピード社会です。スピード社会なのですから個人のスピードを上げていくことが必要です。動きを見ましょう。行動が流れ、行動力が流れと周りから驚かれるようになれば合格です。アクションを起こすことは夢の実現は時間の問題です。もはや夢を達成できない方が不思議なのです。アクションを起こすだけで満足せず起こし続ける。一歩踏み出す勇気を出す30の方法。まとめ。その1、負けしの余裕が生まれるのではなく、生まれる。その2、勇気を出したい時はスピードを出して行動する。その3、ポジティブ思考だけで終わるのではなく、きちんとポジティブ行動に取り組む。その4、なんだろう、と疑問を忘れた処理をする。その5、若い頃は学校の勉強だけでなくしっかり遊んでおく。その6、やめた方がいいでしょうかと行くならやめておく。その7、初対面で楽しくならなしな歴史書を大切にする。その8、勇気を出す道具としてアクションゲームを活用する。その9、嬉しいことがあった時だけでなく悲しいことがあった時も記念撮影をする。その10、逆転授業をやめてフットワークを回復する。その11、心の中でマイヤーを張り出して強度を上げる。その12、自分は最高の上司であり最高の部下であることを自覚する。その13、お金持ちよりお金を稼ぐ人になる。その14、冗談の言う時は自分がどう感じるかではなく相手がどう感じるかで考える。その15、いつまでではなく単なる彼と考え乗り越える方法を考える。その16、悪い習慣を断ち切る時は国に関係なく今すぐやめる。その17、どうせ失敗するなら早く失敗しておく。その18、直接拍手ができない時は心の中で拍手をする。その19、もっと今に集中する。その20、つまらない仕事を任されたら面白くする方法を考える際に恵まれたと喜ぶ。その21、普段から笑う人になる。その22、心に持てない仕事なら心に持つ努力をする。どうしても心に持てないなら心に持てる仕事に転職する。その13、前の人そうになったら我慢するのではなく一緒に涙を流す。その14、もう一歩もう一回もう一日と繰り返しながら年齢と続けていく。その15、できることから初めてできることを増やしていく。その16、感情のコントロールができるようになっておく。その17、自分のためより大切な人のためを意識する。その18、調子が悪くなるのには偶然で片付けずきちんと原因を探る。原因が見つかればきちんと改善に着手する。その19、根拠はなくても明日は今日より良い一日になると信じる。